現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。さあ今日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
さあナミさん、今日のテーマは、
はい、今日はですね、家庭の食と安全ということで、はい、まあね、今インフルエンザだとか新型肺炎だとかね、はい、たくさん流行ってるっていう風でね、メディアや地元でもね話題になってますけれども、なんかインフルエンザ B 型が出だしたってね、内科の先生が
そうですか、うん、
してたり、それからノロウイルスとかね、それから溶連菌ですかね、
はい、
そういうものもまだまだ流行ってるみたいですけれども、うん、まあ常に何が一番大事かっていうと、日常の生活のスタイルと食習慣っていうのがもうすべてね、それが一番大事だよっていうことで、
はい、
その時だけ気をつければいいっていう問題ではなくって、うん、普段の生活習慣や食事を常に気をつけて生活しましょうよっていうところからですよね。
はい、
で、特にそういうものが流行った時はこういうものを食べるといいですよっていうものはね、もちろんあるんですけれども、
はい、
例えばね、昔ね、それこそまだお見合いとかがすごいあった時代ですね。もう昭和の時代なんかは、例えばね、食事のマナーとか、お箸の使い方とか、
はい、
ね、例えば一緒に食事するとね、その人のお家柄までわかるって言われた、
ね、
今でもそういうことってね、はい、言った、こっそり言われてる方もね、中にお見合いになると思いますし、例えば、まあ、ラジオを聞いてくださってる昭和生まれの方たちは、
はい、
自分の子供たちやお孫たちや、まあ、お嫁やね、見るとあらっていうね、ちょっとっていうね、方もねお見えになったりっていうことで、はい、意外とね気になさらないとか、例えばね、昔なんて私の学校の時代は給食の時間にね、小学校の時に、お箸の持ち方の、こうなんていうんですかね、ビデオが流れてたぐらいだったんですよ、学校でね。こういう風にお箸持つんですよっていうことが、鉛筆のように持って、で、はい、ここにもう一本を通して、こうやって使うんですっていう持ち方、そう。低学年の頃にね、ビデオが流れてたぐらい、割とね、学校でも、だから日本はお茶碗やお椀はね、持って食べる習慣ですから、
はい、
まあ国によって違いますけどね、日本はお茶碗持ちなさいって、
肘、
ね、がついたらダメよとかね、
は
い、そういうね、ことを割とね、家庭でも、厳しくね、しつけされてたり、それから今みたいにテーブルやね、椅子で食べる習慣じゃなかった時代は、それこそ床に正座して、ね、
そうですよね。
そう、食べてた時代、正座しなさい、足崩したらダメって食べ終わるまではとかね、食べてる時に喋ったら行儀悪いから喋るんじゃないとか、テレビ消しなさいとか言われませんでしたかね。
言われました。
ね、はい、言われましたよね。
はい、
ないでしょ、今。
ないです。
ね。
はい。
ね、で、ちょっとね、先ほどもちょっと外のね、お店屋さんで、ママたちはママ会でワイワイ喋り、で、子供たちはひっちゃかめっちゃかっていうね、ちょっと方たちがお見えになりましたけど、そういったことすらも、なんか少し気をつければいいのになーっていうね、思いがあったりとかっていうことでね、そういうふうな普段からの家庭での食事とか、食事の内容とか、そういう生活習慣っていうのはとても大事だよっていうことですね。
はい、
はい、
そうですね。
はい、でまずね、一つ注意していただきたいのがね、規則正しく食べることって一日三食食べるっていうことがね、日本人の人ってもう定着してるんですけど、
はい、
昔の時代はね、割と朝晩だけで昼は軽くとか。お昼食べないって、おじいちゃんおばあちゃんたちだと朝晩しか食べないっていう方とか聞いたことないですか、お昼はあまり食べないみたいな、ちょっとおみかんとかお茶するだけとか。
よくそれでね、
ね、
お茶を飲んで、そうそう、本当に軽くですね、
そうそう、軽くとかね、そうそう、そういう方もお見えになるぐらいで、はい、まあ、一日の栄養素を3回で全部食べきろうっていう方がね、すごい量を食べないといけないわけだって。例えば、30品目食べましょうとかって言われるけど、はい、まあまあ30品目って大変ですよね。
大変ですね。
作る人も大変ですしね。
種類を揃えると。
1回でそれだけ全部作るっていうとね、っていうことで、昔っていうのは作り置きをしたわけですよね。 ね。例えばメインのものはあのご飯はねあの白米とか玄米とかご飯は食べるんだけども、お味噌汁とかお汁物に具だくさんにして、お豆腐だとか揚げだとかわかめだとかだしもね昆布やカツオを使ったり、それからお味噌を入れたりお味噌も2種類入れたりとかね、そういうことをして具だくさんでお汁物で、あのある程度取ったり、それからあのおかずやなんかもあのお魚とかお肉とかメインのものをね焼いたり煮たりっていう時でも、その焼いたものに大根おろしをつけたりだとか、それからお醤油をかけたりとかね、そういう味付けする調味料でもあの少し足したりとか、それから付け合わせでね、例えばおひたしがあったりとか、あのお漬物があったりっていうところは、例えば1回で食べきらなくっても煮物だったらね2日分か3日分ぐらいはちょっとまとめて作って、昨日の夜食べたけど次の日の朝も昼もなんなら弁当まで入るみたいなね、
入りました、
そうそうそうそう、それでいいんですよね。
そうですね、
う
ん、
そうです。で、あの今はもうあの本当に食の飽和状態でね、便利になりすぎてしまって、お家で作らなくってもね、外で食べたり買ってきたりっていうことがね、簡単にできる時代になったんですけど、やっぱりね、あのお家で作るって手作りするっていうことの大事さ、まあ、もちろんあの買い物をするときにね、その食品を選ぶところからお母さんたちはしてるわけで、はい、まあ、あの忙しいんでパッパッパッとね、簡単に買ってパッと書いて、もうすぐご飯したくしなくっちゃっていう方はね、たくさん多いんですけども、でもそこで少しね、気をつけて、例えば食材も遺伝子組み換えじゃないものを選んでみるとか、それから無農薬のものを少しね、あの、チョイスしてみるとか、それから防腐剤を使用してないものを、あの、ちょっとね、確認してみるとか、はい、そういうこともとても大事ですね。で、あの、簡単に、あの、お子さんなんかにね、スナック菓子やお菓子を食べさせることは簡単ですけど、例えばそれでお芋をふかしておいただけでもそれだっていいわけで、お腹が満たすことができるのが、簡単にできるのがお菓子なだけでね、まあ、少し食べるとかたまに食べるっていうのはもちろんいいんですけど、毎日ねご飯の前にそれでお腹を満たせば当然食が細くなるし、あのカロリー取りすぎますから、はい、そういうこともやっぱりね、あの考えるのも大事なことですしね、
はい、
それからね、食事をするっていうことが割と皆さん忙しくって、お父さんは帰ってきてから夜食べる、子供はバラバラに帰ってきてから夜食べる、はい、塾の時間に合わせて子供だけ食べるとかね、
そういう
風にしてる家庭がすごい多いんですよ ね、
です
ね。でも食事っていうのはコミュニケーションを取る場所であり、でそれからあのマナーのね、や作法をね、あの学ぶ場であり、
ね、
それから人と一緒に食べるっていうことの食事の大切さを、あの感じるね場所であるので、孤食って言うんですけどね、一人とか単体で食べるっていうことは、なるべくね、あのできることなら、あの誰かと一緒に食べると、
そうですね、
それか、まあ子供だけで食べるんじゃなくても兄弟でとか、せめてご両親も一緒にとか、まあじいちゃんばあちゃんが一緒にいればじいちゃんばあちゃんも一緒にとかね、そういうふうに誰かと一緒に食べるっていうこともとても大事、
はい、
でその中でやっぱり作法とかマナーとか習慣っていうものがだんだん身についていきますよね、はい、っていうことがまず大事ですね、
はい、
それから食べる力をつけるっていうことも大事なんですね。
食べる力、
はい、あの食に興味がないっていうお子さんがすごい多いって知ってます？食べることにあんまり興味を置いてないっていう、食べることは別にお腹が膨れれば何でもいい、どっちでもいいっていう子供さんがすごいいるっていう、例えば菓子パン1個と牛乳でもいいとか、そういう話ですよね。要は
お腹が
満たされればいいわけですよ。はい。でもそれではやっぱりダメなわけで、菓子パンも牛乳もね、栄養がないわけじゃないけど、やっぱりそれだけではね、場の栄養が偏ってしまいますし、はい、あの、小麦粉や牛乳っていうものもね、あの、季節によっては食べてもいい季節もあるけど、年中そればっか食べてたら体冷えますからね、
はい、
そういうものも、あの、考えて、やっぱり、あの、お米を食べる、味噌を食べるっていうね、もともとの元来の日本食っていうのがとても体にいいっていうことをね、もう随分前からね、それも推奨されてますし、
はい、
発酵食は体にいいっていうこともね、推奨されてますので、そういうことも気をつけてっていただきたいなと思いますね。
はい。
それから、そういうことをね、管理するっていう、知識や技術を身につけるっていうことが大事なんですね。例えば、忙しいからお母さんは仕事の代わりや合間に一人で買い物に行ってる方ってすごい多いんですね。
あ、 私もです
ね。ね、で、はい、あの子供さんを連れて荷物を持たせ、なんならあれもそれはダメとかこれは違うとかそれじゃなくてこっちとか、そういうことって子供さんって知らないんですよね。
確かに何を選んだらいいのか、その同じね。
そうなんです。例えば同じ人参が、生産者さんがね、例えば3種類あったとしたら、どの人参を買ったらいいのかっていうのを買い物に行ってみないとわからないですよね。うん。例えば、あの、お買い物を子供に頼むっていうことすらないですもんね、今は。何々買ってきてって頼むお母さんいます？あんまりないでしょ？
いないですね。
ね、自分のお菓子とか欲しいものを買いに行くお子さんはいてもね、晩ご飯のおかずを買い出しに行ってるお子さんってあんまりいない。ね、昔はね、ね、あの、なんか買ってきてとか、醤油買ってきてとかね、そういうことありましたけど。
ありました。豆腐とか、
ね、あの、何々がないからね、ちょっとスーパー行って、あの、買ってきて、ちくわとかね、豆腐とかね、ありましたけど、ないでしょ？
ないですね。
だから、それを、やっぱり子供さんが知らないと、何がいいもので、どれを選んじゃいけないものかすらわからない。ですよね。で、スーパー行ったら、チャーっとお菓子売り場に走ってって、お母さん単体で、あの、買い物するっていうね。
はい。
うん、っていうと、やっぱり子供さんは、あの、どういうものをお母さんが選んでるのか、どういう目線でね、あの、ものを選ぶのかすら知らないで育つと。で、それこそ学校の家庭科の授業なんかでもね、魚は切り身で泳いでるぐらいに思ってるお子さんがいるっていうね、話も聞いたことがあるぐらいで、
ね、そうやってね、
あ、絶対ありえないですもんね。はい、あの、海で泳いでるのに切り身なんてありませんからね。うん、からあのお魚をさばけないという方もね、今たくさんお見えになりますし、
はいはい、
だからそういうことすらも、あのお母さんのお手伝いをさせるっていうこともね、とても大事です。はい、それからね、あの選ぶ目と舌を肥やすっていうこともね、とても大事。小さいうちっていうのは、あの大人のね、何倍も味覚があるっていうぐらいで、それこそあの大人よりね、味を感じるね、あの未来下にあるね、このあのひだが多いんですね、子供の方が。なので幼少期からあの美味しいっていう素材の味をあの食べさせるっていうことって大事なんですね。
その素材もの、
そうです、
その食べ物の
人参の味っていうのはどういう味かっていうのを知らすっていうね、じゃがいもはどういう舌触りのものかとか、はい、どうやって調理するとどういう味になるのかっていうのってとても大事なんですね。なのでそういうこともやっぱりあの家庭でね、手作りしなければわからないことっていうのがたくさんあるんですね。はい、はい、
そうですね。
なのでそういうことをね、あの関心を高めるっていうことが健康な生活、そういうバランスの取れた食事や生活につながっていくということと、その子の体ももちろんね、整えるんですけども、心を育てることにもつながっていくっていうことで、あの家庭の食と安全っていうのは、お母さんの手作りのものからっていうことが、はい、まあ今ね、お父さんが手作りの家庭もね、ひょっとしたらあるかもしれないですけど、はい、お家で何かを作る、一緒に食べるっていうことがとても大事ですよと。それからもう本当に物が溢れてる時代なので、何を選ぶかっていうこともとても大事ですよっていうことですね。
はい、
でまあ今ね、この時期インフルエンザだとか、そういうあの風邪がね、あの流行してるような時期は、あの冬場のね、あの腎臓を補うようなもので、はい、黒いものを食べるといいですよっていうお話をしました ね。それから肺炎とかインフルエンザで呼吸器のね、こういうあの病気が流行ってる時っていうのは、はい、秋のね、肺を潤す食事っていうのをプラスアルファ足していただくととてもいいので、
は
い、
肺を潤す、
そうですそうです。なので白いものと黒いものを足して食べるといいんですね。うん、なので例えばお大根だとか、それからカブだとか、まあ白米もね、秋のあの秋ですね、収穫して、はい、あのご飯お米もそうだし、それから黒いもので言ったら海苔とか、黒ごま、味噌とか、赤味噌ですね、味噌とか、そういった黒きくらげだとか、ひじきとかね、はい、そういうものを取ると、それからあとは体を温めるものですね。まだあの立春になりましたけど、まあ寒いね、あの時期が続いてますし、あの寒暖差がね、激しいので、体がついていかないんですね、それに。はい、なので、なるべく体を冷やさない、冷えは万病のもとですから、冷やさないようなものを、あの、取り入れるっていうことで、それから免疫アップにはキノコ類ですね。もうあの、椎茸でも、えのきでも何でもいいですね。はい、キノコ類、黒きくらげ、白きくらげ、今ね、あの、生のものも出てますから、時期的にもね、はい。そういうものをスープやお鍋に取り入れて食べていただいたりっていうのもね、とてもいいと思いますね。
はい。
はい。
もう今日の献立のヒントもたくさんいただきながら、
そうですね。
あの、反省点も私もたくさんありましたので、
はい、
ぜひ皆さんには今日の奈美さんのお話、
はい。
はい、心に留めて、
そうなんですね。
いただきたいと思います。
なんか、こう、食事のね、 あのメニューやなんかも、うん、今日は何が入ってるとかね、うん、これ美味しいって何が美味しいのって、これ何が好きっていう会話をぜひね、うん、しながら食べていただけたらなと思いますね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ナミさん、はい、来週はどんなテーマで？
はい、来週はですね、個人と集団の必要性とあり方っていうことでね、今ね、個人を尊重する、個人を育てる、子を育てるっていうことがね、とても流行してて、個人がこうなればいいっていうようなことが、すごくこうね、世間にこう、なんていうのかな、PR してる方たちがたくさんいるんですけど、集団性のね、大切さっていうのもあって、で、はい、前も言いましたけどね、陰と陽って全部プラスマイナスで、どちらかだけが、発展するっていうのじゃなくて、どちらも必要、バランスが大事っていうことなのでね、はい、そのあたりもお話ししたいと思います。
はい。ではまた来週もね、楽しみに皆さんにはしていただきたいと思います。
はい。
そして、ナミさんの、今日のお話も本当に、勉強になりました。ナミさんのお話、オンデマンド放送で繰り返し聞いていただくことができます。FM 岡崎のホームページにオンデマンド放送があります。そちらをクリックすると、ナミコスミックのひふみ言葉、こちらのコーナーが出てきますので、ここをクリックすると、これまでのお話を繰り返し聞いていただくことができます。そして、ぜひ来週もお話を聞いていただきたいと思います。ナミさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。